デートでさ、
うん。
映画行くって多分結構ハードルが高い気がしてるのよ。初デート。
初デートか。
まあお友達とでもいいんやけどね。
うん。
しかも、まあわしはさ、映画好きを公言してるけれども、普段そんなに映画を見ないなとか言う人と一緒にさ、いや絶対面白いから行こうよっていう感じとか、デートとかでなんか一緒のものを楽しみたいからさ、一緒に映画を行こうよって言った。でも、その映画がもし面白くなかったらどうするっていう。
行こうよ、これ面白いからって言っ て行ったけど、あれ、そんなことないぞみたいな。
そう。焦るよね。
ちょっとなんか見ながらハラハラする
そう
ね。
そうそうそうそう。っていう難しさがあるからさ、
うん。
デートで映画とか、ライブでもいいと思うんやけどさ、何が起こるかわからないのを楽しみに行ってるところはあるんやけれど、いいも悪いもさ、悪くてもさ、それはそれ楽しいのよね、実はね。悪かったというものを見るということも一つの経験やから、それ自体は別にいいんやけれども、その人を誘っていくということのハードルの高さ。
こっちがね、こうおすすめしたからにはって責任じゃないけど。
そう、あるよねっていうのが、この間ね、これ本当にね、わしが悪いんやけれども、友達と落語を見に行ったの。
落語どこに？
繁盛亭。で、これ以上は詳しいことは言わない。誰を見に行ったとかは言わないけれども、正月に友達と飲んでて、まあ、漫画家の桑張君なんやけど、桑張君と正月に飲んでて、桑張が落語を見たことがないと。それはもったいないって。落語は素晴らしい、超面白いよっていう。桑張が、いや、でもなんか江戸時代の話なんでしょ？とか言うから、いや、もうそれでも面白いし、そうじゃない話もいっぱいあるし、明治の話もあれば、昭和の話もあれば、最近だったら、新作落語で現代の話もあるから、面白いから行こうよって言ってさ、じゃあそこまで言うならって言うんで、この間一緒に行ってきたの。繁盛亭の夜席ね。まあ、何人か落語家さんが出張る、まあ、寄席に行ってきたわけですよ。で、まあ、終わりました。もう帰ります。まあ、出口出ます。わしの一言目が なかったな、やっぱりよ。
それおすすめした側としてどうなんだろう。 それを聞いた桑張さんね、今漫画ね、普通の軽音部
まあ最
原
高よ
作
ね。
ね、やられてるけ
そう
ど。
で、桑張君は、よう面白かったよって言うんやけれど、それはさ、もうわしが面白い面白い、行こうよ行こうよって言って付き合ってくれてるから、おそらくわしに気を使ってくれてるところも2割。で、8割はまあ、初めて落語というものを見て面白かったはあると思うんやけど、それに対してわしは、やんなもんは落語じゃないと。
めんどくさいね。おすすめしてめっちゃ行こうよって、一緒に行こうって来
そう
て
そうそう。
連れてったくせに腐すみたい
腐
な。
すっていう、最低やな。
自分で言う。
やっちゃったね。
なるほどね。
その後、居酒屋で小一時間、なぜあの落語がダメなのかを語り続けてたからね。
そこはさ、桑原さん楽しかったのかを聞いてあげてよ。
ごめん、桑張。
今謝るっていう。
でもね、ちょっとなかったのよね。
なるほどね。まあそういうナビも含めて、
そこが面白い、面
追っ
白い。
て
そう
る
そう。
ね、落語してた、今日はそうか、みたい
で、まあ、合う合わないというのがあるから、
な。
桑張さんには、俺は面白かったけど、これを面白く思わない落語ファンというのもいるんだなということも含めた上での経験としてね、
なるほど
め
ね。
んどくせえなって言われたよ。
それ以上でも以下でもないぐらい、そうですね。
でもさ、あるよね。
あるかな。
あるよ。例えば、自信満々に、すごいおすすめの居酒屋とか に友達を誘って、
美味しいから、み
そう、
た
しかも実はそんなに通ったことがないところ、
いな。
たまたま一度行ってすごく良かったところにもう一回行くと、なんか違うなっていうのはさ、まあ、往々にしてあるじゃ
ある。
ん。
この間めっちゃ美味しかったんやけど、あれ？今日は違う日かな。
そうそう。っていうのを、一人だったらいいけれども、そこに絶対美味しいから行こうよって友達を連れて行ってしまった場合に、一口食べた瞬間に、違うって言える？
違うとは言わないけど、お店出た後に、別に相手が美味しくなかったねとか言わなくて
もう
も、
絶対言わへんよね、相手はね。
勝手に弁明しちゃいそう。なんか、お店出た瞬間にこう、いや、前はもっとね、もっと熱々でもっと美味しかったんよ、
ね、し
と
かも
かっ
それ
て。
分かってほしいのもあるし
そう
ね。
そう、もっと魅力あるんです。ポテンシャルこんなもんじゃないんです、うちの
店
子、
の
み
ポ
たい
テン
な。
シャルもあるし、何か自分の美意識もあるし、みたいなさ。
うちの子こんなもんじゃないを言っちゃうことあると思ったら、うん、ちょっと島ちゃんの気持ちわかるかな。
そうよね、うん、まあ、でもさ、うん、初めてのミスは別にうちの子じゃないっていうさどうなんか人付き合いって難しいなと思ったよ。
難しいですよね、
うん、だってあの正月にカモメと初めて会ったのがさ、うん、映画館で会ったのよ。
それは一緒に見に行こう
の？偶然。
え、すご
い。そんなに人が入ってない回で、
うん、
まあ、しかもチケットを買って入っていったら、あの、いつもしね、和歌山のジストシネマ和歌山っていう、まあ、シネコンがあって、
はい、
そこの一番ちっちゃいスクリーンでよくミニシアター系の映画がかかってるんで、あの、絶対自分の座る席って決まってるの。
なんか定位置的な。
そう、ちょうど真ん中の、あの、縦の真ん中の横の真ん中みたいなね、まあ、中心の、
うん、
席。前が通路っていうところの一番座りやすい席がわしの特等席なんやけど、
はい、
その日はたまたま取られてて、
はい、
ああと思って、まあ、そのちょっと斜め後ろぐらいの席座ったん取ったんやけど、
うん、
入ってたらそこにカモメが座ってて、
え、隣同士になったん？
あ、違う違う、わしの座りたかった
とこに
ど真ん中にカモメが座ってた
二人特等席一緒なんかい？
そこもカモメの特等席
やったっていう、ね、それ面白
い、うん、でもなんかおーいって言って、まあ、まあまあ挨拶して、でまあ、映画始まったらさ、もうそれぞれ自分の世界にさ没頭してるわけやけれども、
うん、
そこではあの、まあ、終わりました、あの場内明かりが灯りました、で、まあ、出ていきます。そしたら劇場の出口でちょうどさカモメと会うわけよ、
うんうん、
そこでわしはなかったなって言ってパーッと帰ってったっていうのを
嫌なやつだな
余韻もクソもねえなって言われて若もめに
ほんまや、
うん、あのどうやったとか聞かんもん、
聞こうよ
ないなって言って、でその日は終わりっていうね。
なんかその2人の特等席が一緒なことが面白いね、うん、それ知ってたん？まあ、
知らんか知らんかって初めて会ったもん映画館でカモメ、元本屋プラグ島田です
今名乗る宅録シンガーソングライターのお寿司のともみです。
本屋プラグラジオ久しぶりです。
そうですね、
うん、もうその間に本屋プラグラジオは元本屋プラグラジオになってるからね。
今ツイッターも X か、うん、旧本屋プラグ、
そう、まあ旧とか元とかでまだその表現がブレてるところが、
うん、
もうあの急場しのぎというか何も定まってない感じそう今、本屋プラグは1月15日で閉店しまして、
お疲れ様でした。
ありがとうございました、新店舗に向け移転作業中ということでね、
うん、
まあ、あのモラトリアム期間ですよ今は
猶予期間なんだ、うん、今ちょっと今日はね録音いつも通り本屋プラグのお店でやってるんですけど、うん、だいぶ変わりましたね。
まあちょっとすっきりしてきたかな。
そうですね、いつもだったらこのラジオはあのクーラーつけて、あ、うん、エアコンかつけて録音するんですけど、うん、本が徐々に減ってきたことで音を吸収してくれないんで。
そうなの、エアコンの風の音がやたらマイクに入るから
うるさってなって ね、そう
だからやっぱ本って音吸収してるよね、多分
してる。だから今我々はエアコンなしで
寒いごめんね
全然大丈夫、
何の話だったっけ。
クサスシマちゃんの話。
本当ダメ。
確かに一言なんかどうだったってせめて。
そうだよね。
まあカモメさんとは偶然会ってるけど、うん、桑原さんにはせめて聞いたってほしかったか。
でもさ、どうだったって聞いてさ、桑原がいやめっちゃ良かった、すごい感動したって言ったら、わしはそれを全力で否定する作業に入るのよそこから。
それやるくらいだったら最初から僕の感想言っとこうみたいな、
うん、いや全力で否定はしやんけどね、うん、あくまで私はこう見ましたという批評と批評のぶつかり合いを楽しむのが、あの落語とか映画終わった後の飲み会でもあるので。
なるほどね、
うん、
おすすめしたいから期待値を上げてこれコメンドしちゃうけど、うん、その差がねあると今の。
そうだからやっぱジャンルレコメンドは難しいよね。
なんか軽い誘いで来てくれて期待値上回るってなったら一番いいんですけど、私ら多分タイプ的にめっちゃいいね
言っちゃう
よね、うん、私も言っちゃう。
だからあの本屋プラグリスナーさんで万が一お友達に本屋プラグラジオめっちゃ面白いから聞いてって言う人がいるのであれば、言ってくださる方がいるのであれば、はい、基本的にはハードルを上げすぎないように、ね、
ちょっと低めに。
そうそう、うちのラジオもさ毎回波があるわけやからさ、
はい、
ね、いや聞いたよ、うん面白かったよみたいな反応でさ、いや今週のは違うんだとかさ
あるあるある、
あれはないんだってさ、あれはダメな本屋プラグラジオなんだよっていうのがおそらくヘビーリスナーさんの中でもあるやろうからね。
これ普通回とちょっと外れ回と当たり回とあるんだよね、
う
ん、
そうそう、
わかるわかる、う
ん、自分の中でもあるもんね、やっててさ。
そうですね、
あのもちろん聞いてくださっ ってる人がいる限り外れという認識ではやらないけれども、
うん、それはね、
うん、皆さんご注意くださいねということをさ感じたり、
うん、なんか、うん、うまくいけばちゃんとラジオだけど本当にダメな時ファミレスでダベったみたいな会話になっちゃった時
あるある全然あるよ
ああみたいななんでオープニングトーク50分もやってるんだ、うん、みたいな
ねあるよね
いつもながらね
でこの流れの中で、
はい、
めちゃくちゃいい店紹介していい
おここで来るどうぞ
これはね外れないと思う
もう外れなんでない、
うん、お寿司さんあの桂木町にある、
はい、
手編み焙煎ポリとコーヒー行ったことある
え手編み焙煎ポリ
手編み焙煎ポリとコーヒーさんっていう
知らない
先週のね本屋プラグラジオゲストで来てくださって、
うん、
そのコーヒーのディープな話の入り口あたりをね、うん
う
ん、お話ししてくださった、まあ、コーヒー屋さんがあるんですよ、
はい、
なんで和歌山の桂木町という、
うんうん、
市内から車で高速に乗って30分ぐらいかな、
うんうんうんうん、
下道で40分から50分ぐらいの
あこれポリトコーヒーって読むんだね
そうなんですよ
漢字が歩く里の人
でポリトコーヒー
なるほど
で手編み焙煎っていうのは、
うん
まあ、コーヒーにこだわってるお店で、
うんうん、
焙煎って普通は焙煎機を使って豆をね、
うん、
あの火を入れて飲めるようにするんやけど、はい、それをあの手でやってるの、
うん、手でやるんすごいね、
うん、あの言ったらフライパンの上に網をつけた手作り の、
うん、
あの自家製焙煎機というか道具よね、
うん、
であのシャッカシャッカシャッカシャッカ自分の手で炙ってコーヒーを焙煎してるというのが手編み焙煎
すごい
なんで手の編みと書いて手編みね
うーん
があって、まあ、お話聞いてこの間コーヒーの話すごい面白かったんやけど、
うんうん、
で行ったことなかったからね、まあ、行ってみたのよ、
うん、
であの和歌山ではあのコーヒー界のダヴィンチと呼ばれてるという
コーヒー界のダヴィンチお
あの研究肌
おなるほど
もともと大学院で科学を研究されていた
うん
岩本さんという、
うん
う
んまあ、
同年代の人がやられてるところなんですけれどもねやばいあそこはねマジで一回行ってほしい
前回まだ聞けてないけどあのオズちゃんとか
あそうそう
ゲストの、
うん、あのフードセンター岩瀬で収録した回ですねぜひねお聞きくださいというところなんやけれども
ポリトコーヒーさんね、
うん、ビビった
ビビった
行くじゃん、
うん、
でもちろんさコーヒーを頼むわけですよ、
はい、
コーヒーを押してるからね
うん
で普通はさあの、まあ、お店自慢のブレンドコーヒーが出てくるか、
うん
まあ、それかなんかいろいろ豆種類あるんでお好みのもの選んでくださいねぐらいやん、
うんうんはい、
違うのよ席に着いた瞬間にビーカーが2つ出てきて、
うん、
でちょっとずつそれぞれにコーヒーが入ってるんよね、
はい、
で片方はこの間行った時はね片方はペルーの豆です、
はい、
片方はブラジルの豆ですと、
はい
で産地が違うだけではなく豆を収穫して乾燥精選するときに、
うん、
片っぽはあのコーヒーの豆の実がちょっとついたまま、
うん
乾燥させてる、
うん
ナチュラルという豆になります、
はい、
もう片っぽはその実をちゃんときれいに洗ったウォッシュドという豆になります、うん
はい、
それの違いはあのコーヒーって酸味が風味になるんやけど、
うん、
さ片方は、どっちがどっちか少し間違ってるかもしれんからざっくり2パターンあるということで、
うん、
1つはクエン酸とか、
うん、
リンゴ酸の酸ですと、
うんはいはい、
もう片っぽは乳酸系の酸なんですと
へ
だから酸っぱさのジャンルが違うと
なるほど
どっちが好みですかっていうところから始まるのよ
すごいね
そう
めっちゃゴリゴリの理系だし
そうしかもどっちが好みかっていうのはじゃあこっちが美味しいからこっちにしますじゃなくて、
うん、
まずそれぞれの味の感想を聞いた上で、
うん、
一緒にじゃああなたにとってベストの味って何なんでしょうということを
へえその場で、
う
ん、
そう
へえすご
っ2択じゃなくて、
うん、
それぞれの2種類の味の感想を言った上であのまずかったらまずいって言ってくださいねとかね
ああ、
うん、
あの気に入った方出しますじゃなくて、うん、この2つをこういう感想出るってことはあなたはこれが好きでしょっていう
そうそうそうさらにカウンセリングカウンセリングっていうこと
コーヒーカウンセリング、うん、すご
でそっからじゃあ今日はこっち側の例えばクエン酸の方の豆 にしましょうってなったら、そこからまた10種類ぐらいの豆を、
はい、
いやこの豆はね、あのルワンダの豆で、
うん、
あのちょっと風味のがスパイシーで暴れてるぐらい強いものですとか、
お、
うん、これはその酸味の中の最高峰なんですけど、でもちょっとお値段がね、一杯1300円とか500円ぐらいしちゃう、まあ、これ本当最高、はい、でもこの金額のもう一個手前の700円のやつでもこのクオリティを出せるのが実はこの豆でみたいな
めっちゃトーク上手、
そうめちゃくちゃあの美味しんぼに出てくるソムリエぐらいに語るのよ、語ってくださるのよ、
山岡さんも思わず黙るな、
うん、山岡さんはじゃあよっしゃそれにしようっていう系のやつねあの美味しんぼの会でフランス料理のレストランに行ってワインをどれにするって時はそれはもうソムリエさんに頼みましょうと、
うんうん、
でソムリエさんが熱く語ってくれたやつでじゃあもうそれそれっていう、
なるほど、
本当にコーヒーソムリエだよね、味としかも値段もあの何種類かちゃんと提示してくれるっていう、
はいはい、
で、まあ、マシュラ1杯700円のコーヒーをミキさんと行ってそれぞれに飲んだんやけど、やっぱ全然味が違うのね、
へ
っていうのも面白いし、でもコーヒーが好きすぎるから、
うん、
もうそれ頼んでるんよ、
うん、
味見した上で、でもそれ飲んだ後どうですかって言って、あこれすごい好きですってなったら、じゃちょっとこっちも飲んでみてくださいみたいなんで、またそっからシーンが始まるっていう、
終わらないシーンぐらい、
うん、もう本当にねコーヒー研究所みたいな、
それはどのお客さんにも全員にやるの、
やってんの、
すごいね、
うん、山奥の、まあ、ログハウスみたいなすごい可愛らしいお店なんやけど、
うん、
で結構年配の方から家族連れまで、
うん、
あのお越しになって、まあ、ちっちゃい店なんやけどね、
うんうん、
全てのお客さんにやってる、
なんかそんなクオリティだったらめっちゃ混んでそう、
混んでる、
混んでるんだ、
混んでる、あと君に日曜日は混んでる、
お
でも平日はねそこまで混んでないって言ってたから、
予約してった方がいいの、
予約もね聞いてくれると思います、
うんうん、すごいね、
うん、いやすごい楽しかった、
なんかやったことのない経験、
うん、だこれはもう外れないと思う、
なるほど、
なぜならその場でテイスティングがあるからさ、
そうですね、うん、むしろこうその人に合うのをちゃんと
やってくれる、そう、だからそれもね、それを思ってやってるらしい、
うーん、
あのコーヒーにこだわってて自分がこれが美味しいと思ってももちろん合わない人もいるし、うん、で普段あんまりコーヒーをたしなまない人からしたら、あコーヒーってこんなものかっていうのを思われたくないし、そうした事故を防ぐためにちゃんとその場その場その日その日のその人が飲みたいものを出すという、
なるほど、
だこれもまあ手堅いよね、
すごいですね、素晴らしい、うん、
でピザがめちゃくちゃ美味しい、
ピザ、
ピザ、
コーヒーとピザってなんかちょっと意外な組み合わせかも、
そうですか、
うん、
いやでもね、あのピザも店の中に窯があって、そこで山本さんのお父さんが焼かれてるんやけど、
うん、
あのね、トマトとベーコンのピザとかでも、
うん、
ベーコンも手作りなのよ、
ちょっとすごいですね、
うん、自分のところで燻製されてた、
絶対美味しいじゃん、
そう、それで1100円とかやから、でもう一個が魚のピザで、
うん、
それはお父さんがあの釣りバカらしくて、
うん、
もう釣りに行かなくちゃ体調が悪くなるぐらいの釣りバカだから、
なるほど、
和歌山の魚をその辺で釣ってきて、
うん、
それをピザに乗せてくれてるっていう、
じゃあ釣れたて
そうそう
ピザ、
ピザ、しかもそれが白甘鯛っていう、
うん、
和歌山の鯛の中でも一番高い超高級魚、
お父さんやる、
そうなのよ、本当に市場価格でいくとちょっとした居酒屋さんだったらまあ2000円レベルのね、あのお作りで、うん、ロッキーぐらいのお作り2000円ぐらいのものが結構乗ってて1500円っていう、
なるほど、しかもピザだよ、
そうピザめちゃくちゃ美味しいの、
ピザも食べたいな、
うん、これはね本当にねおすすめです、ポリトコーヒーさん
絶対外れない、
絶対外れない、もうこれが大事なんよねもうカウンセリングをしながらするっていう、
なるほどね、
だからさ、あの本屋プラグラジオのリスナーさんも今日はこんな話が聞きたいみたいなのを、
うん、
水曜日とか木曜日の午前中に送ってくださったら、
うん、
チューニングできるけどね、
あこちらがね、
こちらがね
まあ、それこそ誰かに勧めていただくときにその人に、普段はどんなラジオを聞くとか、
そうですね、
芸人さん誰好きとか本何好きとかでカウンセリングしてもらって、うん、それならおすすめ回はこれ
これっていうね、そうね、おすすめ回を提示した上で、あの一応あの保証できるものから勧めていってほしいね最新回から聞いてじゃなくて
リスナーにめっちゃ求める
いやでも難しいよ、やっぱり本屋でもさ、あのおすすめの本なんですかって聞かれるとさ、やっぱりすごい難しいもん、
ああ結構聞かれる、
聞かれる、
あ、
うん、なんで特にその普段本を読まないんですけど何か読みたくてっ ていうのが一番難しい。
なるほどね。
うん。
その時は大体なんかこうヒアリングすんの？
するけども、やっぱりそのいやあんまり読んでないんでみたいな、何でもいいんですみたいな方も結構いらっしゃるから、だからもうある程度は定番のものは決めてる。
うん、王道の、ま
あ、王道からちょっとだけ自分の色を出した、
うん
うん、ものというかね、まあ、一応まあ本うちの本屋ならこれかなぐらいのものは、
うんうん、
まあ、多分ねどこの本屋さんも独立系書店と言われてるところは多かれ少なかれそういう定番というものがあるんだろうけれども、
うん、
だからそういう定番の本を集めるね人とかっても面白いのかなとか思ったりもしつつ、
うん、
そうだからミステリーが好きでこれ読んで面白かったから次何読めばいいですかって言われると、
うん、
じゃあまあその流れで言うならこれとかはさ、
うん、
あったりもするけれど、まあ、面白いところですよねそういうのも。
そうですね、なんか本もカウンセリングじゃないけど、うん、絶対自分の好きな本とかの傾向ってあるもんね。
そう、でもさ面白かったか面白くなかったかがさ、特に小説とかだと結構その、例えばあまり普段本を読まない方だったらさ、
うん、
1週間ぐらいかけて読んでくれた後でいまいちだったなとか思われるとさ、
そんなこともあるよ。
それも含めて、それも含めての読書、
うんうん、
あなたがわしが勧めた本を面白くないと思ったとしても、それは得がたい読書経験であって、その感想は何も間違っていないから、自信を持って面白くなかったってね、
うんうん、
とか合わなかったとか、
うんうん、
分からなかったとかはね、自信を持ってね言っていただきたいですね。
ね、教えてほしいですね、
うん、ということで、わしはこの間ね落語を見た後ね、ないわって言って
反省して、
なかったのよ。
反省して、桑張さんにじゃあ次回どういうのが好きとかのカウンセリングをしておすすめの
間違いない
落語を探そう。
そうですね、
はい、
うん、あの今回もいろんな人が出てたから、その中で面白い人はもちろんいたし、まあ、これは桑張好きやろなと思ったやつが案の定それが一番良かったって言ってたりするっていう、
うんうん、
まあ、嬉しさはねあったりしつつ、あでもね桑張くんの普通の軽音部で言うと、
うん、はい、
もう第8話すごい良かった
ね、連載してて、
うん、あのね、これねジャンププラスで今連載中の普通の軽音部という高校の軽音楽部を舞台にした、まあ、群像劇的な漫画がね今ジャンププラスで連載されてるんですけれどもね、皆さんこれ無料で読めるので今なら、
うん、
ぜひねちょっと第8話まで読んでほしいね、
うん、
あれはね普通のバンド好きとして高校生活というか10代20代を過ごした人はもう間違いなく刺さる。
うんうん。
おっさん第8話読みました？
読んでるよ毎週。
あのアンディ・モリを歌うところよ。
アンディ・モリ本当に大好きだったんで。
あ、そうなの？
そうそう、世代世代。
おっさんアンディ・モリっていうバンドを名前は知ってたけど聞いたことがなかったから、
うん、
あ、そうで、普通の軽音部のいいところは軽音部の漫画なんで、みんな学生がねコピーバンドやってるんです、オリジナルじゃなくて、
うんうん、
だからあの学生がやってるそのコピーバンドの楽曲っていうのが本当に実在する、
うん、
今の高校生が聴いてそうな、音楽があの劇中に登場するんで、
うんうん、
Spotify とかで聴きながら読むとなお面白い。
ああ、そうかもね、うん、確かに。
でそれでアンディ・モリというバンドの、Everything is my guitar かな、
うんうんうん、
曲のタイトル合ってるかな。
合ってます。
そう、 Everything is my guitar という曲を主人公が弾き語るシーンがあるんです、
うんうん、
これが放課後の視聴覚室で、こう誰もみんな帰った後、
うん、
一人だと思ったからギターをストラップ を首にかけて、でギター弾けないんよね、
うん、
彼女はまだ始めたばっかりで、
あ、まあね、上手には弾けない。
そうだからギターを弾いてるふりをしながら、これがライブだ、いつかこんなライブができたらいいなみたいな感じで言ったら、想像で弾いたギターにて、でも熱唱はしてるっていう、
うんうん、
まあ一人カラオケ状態のねエアギターとのそのシーンがあって、でもそれがアンディ・モリの曲を、こういったらアカペラで歌ってるようなもんですよ、
うん、
ギターの動きだけしながら、でもそれが歌ってる最中にいろんな思い出が思いが交錯してきて、
うんうん、
その歌詞と自分の人生、
うん、
まあその思春期のその日々ですね、
うん、
が重なってきて、であの中学校の頃にそのあんまり周りにあんまりそのロックの好きな友達がいなくて、しかも自分は転校生で、
うん、
あのみんなとまだ親しくなれてない時にカラオケに行ってその曲を歌ったら、なんかちょっとバカにされるというか、
うん、
みんな知らない曲だったし、しかもなんか声変じゃねえみたいなことを言われたりするっていう、そのちょっとした疎外感、
うん、
でもこれってインディーロック好きな人ってさ、多かれ少なかれあるあるやと思うよね。
そうですね、あるある。
友達とかとカラオケ行って、あのみんなが歌ってるような曲じゃないロックの曲を歌って、少しなんか場がしらけるというか、
うん、
え、なんなんって言われちゃったり、うん、疎外感であり悲しくもありつつ、でもどっか一抹の自分は人とは違う音楽を聴いてるっていうプライドも、
うんうん、
10代ならではのね、
うん、
もありつつ、あとはその家庭での悩みとかっていうのをまたその歌詞と重なってきて、それが自分の中でどんどんどんどんエモーショナルになっていって、
うんうん、
最後は本当に自分が大会場で一生懸命それをみんなに伝えたくて歌ってるぐらいのね、空想の中で、
うん、
うわーって演奏してる中でこうそれが曲と重なっていって、よーって盛り上がる、もう想像の中では完全にライブ会場になってて、
はい、
オーディエンスも熱狂して自分も必死になって歌ってるっていう中で、ドアがガラッと開いて、あの友達にその姿を見られてハッと我に返って恥ずかしくなって、家に帰ってもう死にたいって思うっていう回なんやけど、もうあのライブシーンに、まあ、空想のライブシーンに本当に10代20代がロックを聴く全てが詰まってる気がしてさ、
うん、なんかエモさもありつつ、一番このふわはりさんの漫画でいいなと思うのが、うん、なんか無理やりドラマがないというか、
うん、
結構よくあるある漫画だったら、そのカラって友達に見られて、
うん、
めっちゃいいやんみたいな、
あ、
感動して
る、すごい声みたいなね、
天才とかじゃないみたいな、
じゃない、普通の軽音部やから、
友達には何にも言われずにちょっとこうふふって感じで、
うん、
なんか友達もなんかな、
友達もあちょっと見ちゃいけないものを見てしまったなみたいな感じでね、
そう、何もこう言わずに解散っていうのがリアルでいいなってなった
。いやいいよ、あれはねすごくいい。わしもだって普通の軽音少年やったわけやから、
うん、
天才じゃない人たちの、
うん、
あれでも素晴らしい漫画だと思います。そしてね、あの日常ほのぼの漫画に見せかけて、実は桑張くんはすごくプロットを書くのがうまいから、
うん、
あれはね実は物語がねめちゃくちゃよくできてるの、
うん、
ドラマっぽく見せない、脱構築のドラマっぽく見えて実はドラマチックな展開っていうのが、
うん、
うまいことうまいことね進んでってる、あれはもう天才ですよ。天才、
うん、面白いよね。
ジャンププラス連載になって作画の人がね変わったことによって、
うん、
より一層でもそのドラマの面白さっていうのが際立った気がしてて、
井出内哲夫さんかな、
そうですね、
うんうん、井出内さん、かわいい、
もう最高ですよ、
うん、
ということで皆さんをね、普通の軽音部読んでくださいね。でこれでさ、わしがさ第9話、今は第9話、次第10話なんやけど、
はい、
来週第10話なかったなみたいな、
草すな草すな、
もうちょっと読むのやめるみたいなことを
コツコツ見るんだよ。
いやそれないやね、ないやね、いや違う違う、人に進めるというのはねハードルを上げてはよくないと言ったところなんで、まあ、あのお時間ある方ぜひぜひ普通の軽音部読まれてみてください。ちなみにあの桑張先生曰く、
はい、
パソコンとかスマホのブラウザで読まれるよりも、
うん、
ジャンププラスのアプリで読まれた方がいろいろと作者にとって良いことがあるそうです。
なるほど、いいこと知りましたね。
そうですね、なんでジャンププラスのアプリを、ダウンロードした上で、他にもね多分面白い漫画いっぱいありますので、
うん、
読んでいただければと思います。ということで、まあ、今週も本屋プラグラジオを始めていきましょうか。
はい、お願いします。
はい、ということで改めましてこんにちは、こんばんは。和歌山県和歌山市に1月15日まであった本屋プラグ、元本屋プラグ店内からお届けしております。本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、元本屋プラグラジオ、パーソナリティは私、元本屋プラグ島田と、
元ではない原稿の篠智美です。
はい、よろしくお願いします。
元ってめっちゃ言う
元ではない現行のお寿司のともみっていいね。
元じゃないわって、
元じゃないよ、ね、
引っ張られそうにな
る、うん、なうお寿司のともみやもんね。な
うお寿司の
なうオンセールやからね、はい、明日もねお寿司のともみはなうオンセールなわけじゃないですか、はい、
神戸ヘラバラウンジさんです。
はい、何時から、
イベントは19時ぐらいだったと思う。トップバッターなんですよね。
なるほど、2月9日金曜日、
うん、
夜19時から、
はい、19時からでやらせていただきます、はい、美濃さんと小池さんも一緒だ。
あら、素晴らしいライブイベントじゃないですか、
は
い、
なんか安心のメンバー
なので、本屋プラグリスナーの方はね、明日神戸三宮にあるライブハウスヘラバラウンジへお越しいただくと、 ナウオンセールお寿司のためが
出来立てのね、それこそあのプラグの新しい店舗で、うん、あのワンマンライブを4月の20日にやらせていただくじゃないですか。
お願いします。
いやこちらこそ。それのフライヤーが、うん、昨日出来上がったんで、うん、明日のそのヘラバラウンジから配布を始めるんですけど、
あらまあ、
実はちょっ とな
るとちょっと新店舗の名前が出ちゃってるじゃないですか。
そうなんですよ、フライヤーにはがっつり書いてます、
ね、そう、あの本屋プラグ新店舗に移るんですけれども、実はねこのタイミングで店の名前も変えるんですけれども、
はい、
別にねもったいぶるつもりはなかったの全然、
はい、
あの本屋プラグラジオからもう1月15日次の段階であの新店舗ラジオでもよかったんやけど、
うんうん、
なんかさ一生に一回やん、
うん、
名前発表するのって。
なるほど。
でどこでしようかなって考えてるうちにズルズルズルズル来ちゃって、完全にねタイミングを逸したから
逃してしまった。
そうだからもうフライヤーとかでもう書かれるのはいい、
いいんだ、
うん、なんなら今連載してる新聞とかあの情報誌とかでもおそらく2月か3月のタイミングで新しい店舗名になってるんやけど、
はい、
もうわしはねもう一生言わない、
言わない
言わない
発表はしない
しない、
あれ逃しちゃったから
ずっと元本屋プラグで行く
じゃあ元本屋プラグラジオなんですか。
どうしようかなっていうのが滑ってを今一してるね気をだから初めはさあのツイッターとかで見てくださってる方も多いから SNS でバンって言おうかなと思ったのよ。
発表しますみたいな、
発表しますって言って、うん、でもなんか文字だけやったら寂しいから、
うん、
あの看板ついた段階で、
うん、
その看板の写真と新しい新店舗の内装ともうバーンって出そうかなと思ってたんやけど、
はい、うん、
未だに工事が終わってなくて、
なるほど、
未だに看板がついてないから
また逃し続けるしまちゃん。
そうそうそうだからあの明日とかライブに行ったらフライヤーゲットできて、
はい、
新しい店舗名と新しい住所が
そうなんですよ
分かってしまうという、あのダメですよ SNS で言っちゃ
これ SNS 投稿しちゃダメなの私。
そうそういい
いいんだ
全然全然いい
でもねそう店舗いつからオープンなの。
だから決まってないんだよ
決まってんそもそも工事がね。
そうだから今のところ決まってるのは令和6年4月の20日に新店舗で、
はい、
お寿司のともみワンマンライブがあることだけは決まってるので、
ありがとうございます
そこまでに何としてでもオープンしなくちゃいけないというね。
ありがとうございます。
最終最終デッドが4月20日っていういや、まあ、3月中には何とかとは思ってるよ、
はい、
もちろん
楽しみだな
っていう感じですね。だから今日もだからもう本結構持ってったよ。
引っ越し？
引っ越し。
えらい。
持ってっても持ってっても減らへんのよね。
ああ、量がね。
そう、でもここはだからさ、全然減ってない感じがするんやけど、
うん、
でも新店舗の、まあ、内装工事中なんやけど、そこにまあ本の段ボールが溜まっていってて、
うん、
そこはそこで、こっちは減ってないはずなのに、
うん、
新店舗は身動きが取れないぐらいの量の本が溜まってる。
これはもし全部開封して設置できるのか
っていうのはね、ゾッとしてるよ。ま
あ、
場合によってだからアルバイト募集するかもしれません。
なるほど。ちょっと本の整理じゃないけど、
う
ん、
そうだからさ、最初のね。でもさ、あ、まあまあこういうこと言うとあれなんですけれども、いわゆる独立系書店であるのが、あのね、あの、本を開封して、本棚に並べる権利、
うん、
1000円。
なんかどっかで聞いたクラファンのあれだな。まるまるの権利ね。
やっとかよかったのか？
やらなくて正解です。
うん、わしでもさ、もうクラファンやるなら、やらんけどね、
うん、
もうやるなら全部アラビア語でやる。
どういうこと？
あの、一口500円とか1000円とか3000円とか1万円の、あの、クラファンを全国の本好きの人にお願いするのではなく、
はい、
あのね、1億から始める。
あ、なんかもう富豪相手なんだ。
アラブ石油王限定の。
限定のクラファン、届く。
そう。
届く。
記者ね、喜んで捨てると書いた記者しかない。うん。
なるほど。
でもさ、それをやると、アラブに石油王が何人いるのかわからないけれども、一人か二人が面白がって、2億円クラファンしてくれるということも、泣きにしもアラブなんじゃないかっていう。
泣きにしもアラブ。うん、
ないよね
ごめんね、今うまく拾ってあげれなくてい
い。
ごめんごめん、しまちゃん本当にごめん。
泣きにしもアラブよ
これ2020年言ってこ
で もさ、噂では聞いたことあるのよ、
うん、
あのアラブの石油王でもうお金があり余りすぎてるから、
うん、
ふとした人に全然知らない一般のおそらくその国外の人に5億円とかを急にポンとあげて、でその5億円とかもらってもさ、もう慣れてないやん5億円の使い方、
うん、
でそれでなんかはっちゃけちゃって変にお金に溺れて人生を破滅していく様子を見て楽しむという
ちょっと
富豪がいるとかいないとかみたいな話を聞いたことがあるからさ、
都市伝説レベルやね、上場級民やね、
令和の千一夜物語のうちの一つぐらいにはなので、あのアラブ専門のクラウドファンディングをやってる会社があればぜひ営業に来ていただければ、それはするね。
本当か、
それはするよ、うん、1億コースと5億コース。
ちなみにそれリターンは、
あ、感謝
感謝リターン感謝1億円お礼のメッセージみたいな、
アラビア語でお礼のメッセージを勉強してお届けする。
ああ、それが1億円らしいです
、うん、はい、お願いします。リスナーの方でいらっしゃるかな、うん、アラブの石油王は
石油王まで届いているかな。
はい、ということで、今週の本屋プラグ、ラジオ、今日もね面白い本とか本入り口にさまざまなカルチャーを紹介していきたいと思ってて、
うん、
これでも前々からねちゃんと紹介したいなと思ってた本なんですけれども、
うん、
アラスター・グレイ、
はい、
著、高橋和久さん役、
はい、
哀れなる者たち、
あー、映画？
そう、
前に私の回の時 ね、映画紹介してくれた、
ちらっと言ったよね、うん、あれが映画公開前だったんでね、
はいはい、
今、それが今ちょっと最近老眼でちっちゃい文字が見えない
よね。嘘やろ、しまちゃん本当に、
もう今だから眼鏡ちょっとね外しましたけれども、
いくつなんよ
来るよ、40手前で老眼来るよ、本当にね小さい文字がね眼鏡をかけてるとね見えない。
いや、そうなん、
これでだから、あのごめん全然また関係の話しないけど、あのある雑貨屋さん、まあ、ちょっと骨董寄りのところで、あの、まあ、いろんないいものがあって見てて、でさ、まあ、メガネかけて見てるわけなんですけれども、あの値札シールがすごいちっちゃかったの。
なるほど、
うん、で、わ、これめっちゃ可愛いやん、あ、5000円と思ったら5万円だったっていうね、レジ持っていくと
5万、
あ、ごめんなさいっていう、
老眼でした、
そう夜ゴスランティモス監督で、まあ、エマストーン主演で、彼女がプロデュースもやっている同名の映画、哀れなる者たちがね現在和歌山でも公開中で、
はい、
ね、っていうタイミングでね、この原作小説と、まあ、映画もすごい良かったんでね、その話をしたいんですね、
はい、
で、これ早川文庫から出ております、
うん、
まず、うん、あれ文、まあ、これ文庫なんで、文庫の後ろに書かれているストーリーをざっくりと読みます、
はい、
グラスゴーの小説です、
はい、
イギリス、
うん、
グラス、あ、違う、スコットランド、
スコットランド、
19世紀末グラスゴー、異端の科学者バクスターは驚異の手術に成功する。身投げした女性に胎児の脳を移植して蘇生させたのだ。その女性、成熟した肉体と無垢な精神を持つベラは、バクスターの友人マッキャンドルすら男たちを引きつける。彼らの思いをよそに、ベラは旧兵な町を飛び出し、旅する中で急速な成長を遂げる。その時、彼女が知った真実とは、知的な仕掛けと奇想によってよみがえるゴシック小説の傑作、映画化原作という。
なるほど、
うん、哀れなる者たち、まあ、海外文学、
はい、
で、ミステリーというよりは本当に数奇な、
うん、
ある一人の女性の、まあ、伝記のようなお話なんですけれども、うん、これね、まあ、めちゃくちゃ面白いというか、そうそう、めちゃくちゃっていうのはおじさんだけらしいよ。
へえ、めちゃくちゃって私言っちゃうよ、う
ん、まあ、おじさんじゃないな、あの中年
中年、私はちゃんよりもうちょい下なんだけど
マジとめちゃくちゃっていうのは若い子が使わないというのをね最近聞いてね、マジかよってめちゃくちゃびっくりした。
なるほど、泣、
うん、
きにしもアラブ、
泣きにしもアラブですね、
はい、
あ、いや、ごめん、なんもない今なんかお寿司にまつわる慣用句もあったような気がしたんやけど、思い浮かばなかったのでスルーします。
はい、はい、本の紹介をしましょう。
はい、で、これがね、あの原作もすごい面白かったし、映画もね、その原作の 脚色というのがもうめちゃくちゃ面白くて、
脚色
そうというのもこの小説マジでどうやって映画化するのかなっていうのをね思ってたんです。
あ、難しいんだ。
難しい、
うん。
まあ、ストーリー自体で言うと、その19世紀末グラスゴーにすごい天才的なね科学者がいて、その彼はあのいろんな動物を解体してくっつけて別の動物として蘇らせるみたいな実験に成功しているという、
なるほど、
フランケンシュタインみたいな
感じですね。キメラ的なね。
そう、キメラ的なものを作れる、うん、でそれがある時人間でもできるってなって、あの身投げした女性の死体というものを手に入れるのよね。でもその女性はもちろん身投げして息絶えてしまってたんやけれども、
はい、
実は妊娠していてお腹の中に赤ちゃんがいた、
は
い、その赤ちゃんはまだ生きていたということで、
うん、
亡くなった女性から赤ちゃんを取り出して、
うん、
その脳を赤ん坊から取り出してその女性に移植すると、
はい、
すると女性は蘇生した、
うん、
まあ、だから亡くなった女性の身体に新しい命を宿したみたいな形なんですけど、
はい、
うん、まあ、というのは、まあ、胎児もほっといたら亡くなるしかなかったから、
うん、
まあ、そうするしかなかったんやけれども、そうすることによって身投げした女性、まあ、映画ではエマ・ストーンが演じているようにすごく美しい女性、
うん、
パッと見はね20代の、
うん、
でも頭の中は赤ちゃんっていう、
う
んうん、という女性が生まれますというね。
見た目とその精神が本当にちぐはぐというか、
うん、そうそうそう、
うん、
だからまあ赤ん坊からしたら生まれた時から大人の体を持っている人間の一生の話っていう、
うんうんうん、
ですごく美しいからそのいろんな男が彼女に言い寄ってくるんよね、
うん、
そして彼女もまあ胎児の脳だからさ本当は成長するのには10年20年かかるのが普通だけど、まあ、これはちょっとね SF として面白いところで人間のその年齢っていうのは脳だけで決めるんじゃなくて、
はい、
身体にもある程度のそうした成長の跡が刻まれてると、
はい、
だからその筋肉はあるから歩けるのは人よりももちろん早いよね、
うん、
とかあの喋るのもこう脳じゃなくても口がその何言語というかその発生する筋肉がそれを覚えてるから、
はい、
言葉を喋れるのが早かったりするっていうので本当に急速に成長していく
この小説でね
小説の中で、まあ、その精神年齢がね、
うん、
まあ、それでも、まあ、胎児は胎児から始まってるから子供ではあるし、まあ、ちぐはぐではあるんやけれどもでそうした中で、まあ、彼女は急速に成長していくで男たちはみんなあの美しいのに純粋無垢な彼女に惹かれていくのよね。
はいはい。
うん、擦れてないその年齢にしては。
普通だったらもっと。
そうそう、あのまあツンとしてたりとか。
はい。
まあ、言い方が悪く言うとその独立した人間としての意思はないのよねまだ。
自我みたいな。
そう。だからあの自分色に染めることもできるだろうと。
うわ、うん、なるほど。
庇護する感じに。だってこの子は僕が守りたいみたいなさ、
うん、
守ってあげれるっていうで彼女はそれを受け入れてくれると、
うん、
純粋無垢で疑うことを知らないから、
はい、
でいうみんないろんな思惑を持ってるんやけれどあの正体を知らない人もね、
はい、
胎児の脳っていうのを知らない人もそれでどんどん惹かれていくんやけどそうした男たちの思惑をよそにどんどんと彼女自身は自我に目覚めていって、
うん、
それも急速なスピードで、
うん、
初めは何も疑うことを知らずすごい周りに庇護してくれる大人たちもいっぱいいるから、まあ、世界ってすごい美しいし毎日楽しいっていう感じで成長していく中で、
はい、
あの彼女は、まあ、これはね物語読んでいただきたいんですけれども、
うん、
世界を旅することになるのよね、
うん、
旅行をする
はい、
そこであのグラスゴーの小さな町から世界を見て初めはそこ新しい世界全てにウキウキしながら見ていくんやけどある時でもねいろんな世界の矛盾あれこれって何なのっていうことに気づいていく
ちょっとずつね、
うん
うん、
というのも時代は19世紀で、
うん、
もちろんグラスゴーそして大英帝国というのはさ世界各地に植民地を持っていて、
うん、
でそこには旅に出てその植民地とかまだ貧しい地域にヨーロッパより貧しい地域にいた時にはさあの国内よりも大きい貧富の差であったり、まあ、病気であったり、まあ、それこそ差別であったり、
うん、
そうしたものを見ていく世界の真実を知っていく、
うん、
その世界っていうのは何なのかというとヨーロッパの白人のキリスト教の男性たちが作ってる社会なのよね、
うん、
で、これは彼女はねこれねセックスコメディでもあって、
うん、
彼女はすごいまあもともと二十歳過ぎた女性の身体だからさあのセックスはしたことあるわけ
体がね、
うん、まあもちろん妊娠してたわけやからね、
うん
うん、だからその性的な成長っていうのも体が覚えてるから、その性的な喜びっていうのを、
うん、
だからその性の目覚めっていうのも異様に早いのよ、精神年齢に
対しては
、
はい、
でその性というものが、まあ、初めて幼い時に自慰行為をしてすごい気持ちよかったと、
うん、
だからセックスって素晴らしいじゃんっていう、
うんうん、
もうそれは何ももちろん悪いことじゃなくて、
うんうん、
本当に性行為で、まあ、好きな人と例えばセックスする、もしくは自分でオーガニズムを得るっていうのは、もう本当は快楽を求めることは何も悪いことじゃない、
うん、
まあ、でもかつて19世紀、まあ、それ今現在でもかもしれないけれども、女性がそうした性的な喜びを感じることが否定的な風潮ってさ、
うん、
まだやっぱりちょっとあるじゃん
世の中にね。
世の中に、
うん、
その男ほど性を楽しむということを大っぴらにするのはなんか女性ははしたないみたいな。
19世紀だとね、
いま、
うん
うん、だにまだちょっとはさ、
うん、
残ってたりもするわけ、まあ、だからこそ書かれてるんだろうけど、これ最近の小説やからね、もちろん、90年代の小説なんで、
うん、
まあ、っていうその女性差別というものにもやはり気づいていくと、
うん、
ですごい本人はセックスが好きだから、途中ねヨーロッパ中を旅行、世界を旅行してる時にお金がなくなって商館で働くことになるの、フランスで、
うん、
パリの商館で、そこでえセックスもできるし
お金ももらえるし、
え超いいじゃんみたいな。でもやってみたらすごい独りよがりな、あの相手のことを考えないセックスをする男もいると、
うん
うん、で何も楽しくない、
はい、
うん、セックスがあることも知るし、あとはその病気の検査みたいなのをね、
うん、
その法律で決まってて毎回定期的に医者が来て、うん、女性たちの体をまあ、チェックするわけやけれども、はい、そこでえなんでこの性病の検査って女性が受けなきゃいけないのって、
あなるほど、
落ち込んでくるのは男性なんだから、うん、男性に受けさしゃいいじゃんみたいな、
うん、
正論よね、
うん、確かに、
うん、でももちろん社会ではそれは認められない、
うん、
っていうことを経験して、いろんな矛盾、
うん、
というよりも本当にこの世界っていうのが、あの白人の男性のキリスト教の人たちが支配的なもので、それ以外はやはり差別の対象になってる、これは矛盾があると、
はい、
っていうのに気づいて、で最終的にはその自我に目覚めて、
うん、
あの医者を目指すというね、
うん、うん、そうなんだ、
世界を変えたい、この社会を変えたいっていう風な、思いを持っていくというお話、
はい、
ですごい良かったセリフがありましてですね、でそのベラの周りにいる大人たちでもこの世界がおかしいということに気づいてる人はもちろんいるのよね、19世紀の世の中だってもこの世界は間違ってる、社会には矛盾があるということを気づいてる男たちもいる、
うん、
でそのうちの一人がねこんなことを言うんよね、この社会がどんなところかといえば、金持ちが議会の法律を使って貧乏人から家や生活の糧を奪い、株式取引という賭博によって不労所得が増え、一番土地を持っている者たちが一番働かず、狩猟や競馬や自分たちの国を先頭に導くことを娯楽として楽しんでいる社会なのだ。君はこの世界は恐ろしいところだと思っているだろう、ベル。それは君が正しい教育を受けることで、この世界に適応できるように歪められてこなかったからだっていう。
おお、なるほど。
うん。だ基本的には正しい教育を受けて、もうこの世界はこんな世界だということで適応していくしかないんだよっていう。ある種のニヒリズム、冷笑なのよね。
うん、教育っていうのはそのルールを知るみたいな、
そうそう、でそれが間違ってると思ってもそれになれるしかないし、
うん、
おかしいと思ってももう我々は皮肉な霊障家としてそれを受け流すしかないんだっていうことを、あの教えとして問おうとするのね、それが賢いことだっていう、
うん、
それに対して、この女性ベラ・バクスターが言うのは、それ以外の道もあるはずだと、
うん
うん、いやそれは君が存在しない道を探そうとしているからだ、でもそれに対してベラが、幼稚なおバカさんや自分勝手なオプティミストや同じように自分勝手な霊障家になるよりは、生きている限りその道を探すわ、そして夫にも私と同じようにその道を探す人になってもらうっていう。
なるほど、
うん、私は社会を変える道を探す、霊障家にもならないし、
うん
うん、単純に世界は素晴らしいっていうような、そうした楽天家にもなりたくないという、
うん、
そうした自我を持つことによって、
うん、
彼女は社会活動に目覚めていくというね。
なるほど、
うん、
思いを持って、
そうだから初めはその美しい女性が周りの男たちに、すごい可愛いから無垢だからっていうのでチヤホヤされながら、彼女はそのチヤホヤ自体を良いことだとは元から思ってないやけれど、
うん、
そうした中でその男たちの望む女性になるのではなく、自我を持った一人の女性として自立していく過程を描くという、
はい、
物語
なるほど
なんですけれども、この小説がさらにすごいのは、じゃあそのこの数奇な運命をも、巡るベラ・バクスターの物語を誰が書いてるのかっていう話なんよね、
うん、
これは作者のアラスター・グレイが書いてる話ではなくて、
うんうん、
ベラ・バクスターのこの数奇な運命を、
うん、
彼女を知る男性が書いてるの、
うん、どういうこと？
ベラ・バクスターに惹かれた男性のうちの一人が、
うん、
俺の知っているベラ・バクスターはこうした女性だった、うん、こうした数奇な運命をたどった女性なんですよっていうのを書いている本を、アラスター・グレイが、現在を生きるね、
うん、
作家のアラスター・グレイが見つけたと。
え、それ実は？
いや、まあまあ作中作なんやけど。
作中作。なるほど。
作中作なんやけど。
はい。
で、それに対して、本物のベラ・バクスターが、本物というか、実在するベラ・バクスターが、
はい。
いや、その本は正しくないと、
はい、
私はこんな本を認めない、
はい、
っていう、手記を残してると、
うん
うん、私はそんなよくわからない SF 的な科学技術で生まれた人間じゃない、普通の人間だし、
はい、
だからそのベラ・バクスターの物語自体が男に都合よく私を思うような理想として書いている小説で、私は認めませんと、
うん、ほうっていう手記もこの作中で
出てくるし、
うん、
それを読んだこのアラスター・グレイが、じゃあ実際のベラ・バクスターはどんな人生だったのかっていう、
うん、
実際のベラ・バクスターというのは本当に19世紀のヨーロッパで女性の参戦権運動とかに関わってきた、
はい、
うん、もう本当にその社会活動家だけど、
うん、
それの来歴を、探っていく、
うん
うん、
二重構造みたいな感じなんだ。
二重構造とかね、これね三重構造ぐらいになってて、実は
へ、
うん、この、初めのベラ・バクスターの物語、まあ、男性が書いてるんやけど、それの大半はその男性がベラ・バクスターからもらったというベラ・バクスターが書いた手紙になってるっていうね。
うーん、
まあもうすごいメタ的な、
難しい、
うん、入れ子構造になってて、
だからさっきなんか映像化がどうするんやろうと思ったってこと。
そう、これをマジでどう映画化するのって、まあ、映画自体2時間半ぐらいあるのかな、
あ、大作、
まあ、少し長めの話なんだけど、それでもこの作中作の中のベラ・バクスターのさらに中のベラ・バクスターみたいな、
うん、
マトリョーシカみたいになってるし、ちょっと芥川龍之介の藪の中みたいな、
うん、
みんながみんな違うベラ・バクスターの話をしてるみたいな、本人も含めてね、
うん、
でさらにそれを批評する作家まで出てくるから、
うん、
作家もどのベラ・バクスターが正しかったのかみたいなことを考えたりするわけで、
うん、
っていうのをどう映画化するのかなって思ってたら、なんとそのメタ構造を全てなしにして、うん、全部ぶった切って、
はい、
で言うたらこれはさ、女性の物語を、男性に支配されない女性の物語を男性が書いてるっていうのを否定するっていう、
うんうん、構造に、ね、
構造になってて、まあ、これ作者自体が男性っていうのもあるんやけど、
うん、
ただ今回の、映画化のプロデューサーは主演のエマ・ストーン、
うん、
女性自身がやってるわけやから、
うん、
もうそんな男性が書くとか男性の視点なんてもういらないよっていう、だって私がベラ・バクスターだからっていう、う
ん、はい、
エマ・ストーンが考える一番かっこいいベラ・バクスターの話をもう一度語ろうっていう、
うん、そこはじゃあ映画はシンプルにある意味になってるんだ。
そう、シンプルにベラ・バクスターとなったエマ・ストーンが男性社会の中で自分の自我を確立していくっていう、
うん、
うん、もうストレートな話になってるんやけど、でもこの脚色自体にはすごく意味があって、
うん、
単純にシンプルにしてるんじゃなくて、もう真正面からもう女性の話なんだから、もう女性がドーンとやっちゃえばいいのよみたいなね、
うん、
そこで理想像を描けばいいっていう、その脚色自体が一つの今回、まあ、これ90年代の小説なんで、これを映画化、今30年経った現代に映画化することの意味にもなってるっていうね、
うん、 30年経ってるんだ。
そうで多分90年代だったら女性プロデューサーしかも自分が主演でっていうのでしかもあのすごいお金をかけた大作映画が作れたかというとひょっとすると怪しかったかもしれない、
うん、今だからこの形なのかもね、
うん、っていうそこも含めたメッセージ性があってその脚色からして実は熱いっていうね。
じゃあなんか映画見に行くだけじゃなくて映画見に行って面白かったなら何
のことを ぜひ読んでほしい、うん、
映画見た後でも楽しめますか。
間違いなく楽しめる、うん、あのねだいぶ違うからだいぶ違うというかあのね大まかな流れはほぼその作中作のベラ・バクスターの一生を比較的忠実には描いてて、うん、まあ重きを置くところが違う。
なるほど、
うん、まあその19世紀の話なんやけど今はやっぱりその植民地的な差別とかっていうよりもまずジェンダーの話をしようみたいな形になっていたりであるとか、
うんうん、
あとはその現代風のリベラル思想というものがあのちょっとあの強く描かれていたり今どのメッセージをフィーチャーして描くべきかっていうところで置いてるポイントはね違ったりしつつそれでもやっぱり読み比べるとあの映画で分からなかったところが分かったりもするとか、
うん、
まあ映画の感想の中でそのベラ・バクスターが生まれたばかりなのにその G 行為をしてオーガニズムを覚えるそんなでも子供ってそんな性に興味ないよっていう意見もあるんやけど、
うん、
それはあの作品を読むといやそれは子どもの脳のじゃなくて身体的な記憶が操作してるみたいな
理屈がね
そうそう、うん、SF 的な解釈理屈の説明があったりするから、
うん、
作品の理解にも深まるしあの読み比べるとねその脚色のメッセージ性でも もともとのオリジナルも持っていた、もう少し、まあ、広がりがあるところというか、うん、あのどっちもどっちで素晴らしい
哀れなる者たち
哀れな者たちでこれあの作者の方、アラスター・グレイも亡くなられてると思うんですけれども生前やはりこの、ね、監督とプロデューサーと話をしてすごいあの納得した上での映画化だったらしくその権利を渡す上でね、
うんうん
うん、その辺はね安心してぜひ読んでいただきたいなと読んでいただきたいし見ていただきたい
なるほど、
うん、作品ですね、
うんうん、
そうだから今やはりその日本でねあの本当に残念な形であの原作を映像化するときに脚色していいのかどうか問題というものがね
ちょっとね今、うん、センシティブだけど、まあ、出てるわ
そうで、まあ、大前提とするとやはり原作というのは原作者の人のものではあるから、
うん、
あのいやこんなのは認めないそのもう制作の段階でね、うん、映画化してほしくないとかもしくは制作の段階でいろんな条件をつけるっていうのはさもうこれは当然なのよ、
うん、
でももう一つ当然なことは特に映画とかさ、まあ、アニメでもドラマでも全部一緒なんやけどさめちゃくちゃいろんな人が関わってるわけで、
うん、
あの誰しもが満足できるものっていうのはもうだいぶ稀やと思うのよね
ほぼないかな、
うん
うん、
それは原作にない原作のオリジナルの映画だとしてもあの監督が本当はこんなにやりたかったのに、
うん、
制作委員会とかプロデューサーとか、
うん、
スポンサーの意向で、うん、好きに撮れずに不満が残るとか
このシーンは入れたかったけどもう泣く泣く削るとか、う
ん、とかは絶対にあると思うのよね、
うん
うん、でもそうした場合にあのまあ、ちょっとした不満とかじゃなくて本当にそれがトラブルになった場合にそれをトラブルを解決するあの どうした仕方で解決できるのかは分からないけれども誰かと誰かの利害がぶつかったりであるとか誰かと誰かのそのやりたいことがぶつかった場合にそれを守るのはもう会社なのよね、
うん
うん、だから今回のその、まあ、すごく、ね、痛ましい、まあ、事件というのかなんというか、
まあ、出来事よね、
うん、があった時に、まあ、やはりその当事者の人たち、まあ、今回でいうと原作者のね、先生が亡くなられたっていう形でその脚本家の人がすごい叩かれたりもしてるけれども、
うん、
でもやはりそれは個人と個人をそもそもぶつかり合ってる状況にした会社の問題というのがまず一番にあって、
うん、
もうだからまあそのなんていうかな、まあ、結局小学館は、
うん
やはり何を差し置いても芦原先生をさ守らなくちゃいけなかったし、
うん、
で もちろん原作ありきなんやからさそれは本当にその要望を もう通すなりなんなりかっていうのも初めに条件決めてるんやからさ、もうそこはするしかなかったと思うんやけど、まあもうそれはね、わしも専門家じゃないし、法律の部外者が言うことではないのかもしれないんだけれども、なんかそこを個人対個人の話にしちゃうと、なんかまた同じようなことが繰り返されるんじゃないかなとかね、そうしたことを考えたり、うん、でそこでさ、だからあの映画とか映像化は原作通りじゃなくちゃならないっていう話も違うとは思うから、それは原作の方が納得される形であればさ、もう全然人によっては脚色ありですよとか、あ、脚色によって違う見方ができたりとか世界が広がったりすることっていうのも全然あるし、
うん、
わし の好きな映画でいうと、あの藤子 F 不二雄先生の、
よく話して
る、そう、未来の思い出っていう映画はもうめちゃくちゃ脚色してるわけ、うん、男性漫画家の話を女性2人のシスターフッドに、主人公1人から2人に変えて、さらに、1人から2人に変えて、さらに性別も変えてて、
うんうん、
で実は物語のメッセージ性も全然変わってるし、なんかテーマも変わってるんやけど、でもどっちも素晴らしいのよね。
原作も
面白いし、
映像の方も面白い。
そう、映像化する、そう、脚色を変えた意味っていうのも、
うん、
すごくある作品になってたり、そうした幸福な例っていうのもさ、すごくあるから、そう、なんかすごい結論言うのは難しいんやけれども、やっぱりリスペクトを持った上で、そして納得する形で、その納得する状況を作るっていうのは間違いなく会社の、
うん、
話で、その周りの会社とか利害関係者がそうしてちゃんと幸福な状況を作った上で、いろんなチャレンジというものは全然されてほしいなと思います。
そうですね、うん、
でプラスやはり原作者の人は絶対に守られるべき、いろんな意味で、あの法的にも何でも、
うん
うんうん、でその原作者の思いっていうのは尊重されるべきだし、あのできたものに対して、あの、ね、やっぱこれは公開されたくないっていうのを思う時は絶対にあるから、
うん、
それはそれで止めれる仕組みであったり条件だったりっていうのを出版社はきちんとね、事前の段階で決めておいて、決めたことを守るみたいなことしかないんじゃないかなっていうのを思ったりもしつつする、今週の本屋プラグラジオです。
なんか関係ない人がさ、その原作者の方がちょっと、うん、あの今回は私が務めますとかって時にさ、
うん、
関係ない人のコメント、
うん、
脚本の人今叩いてるのもそうだけど、
うん、
もう関係ない人が傷つける、
うん、
なんかそれが嫌だな。
そう、
無知の知恵だし、自分が今どういう発言をしてるか分かってない人の発言が不用意に人をね、
うん、
傷つけていってる、あれが一番情けないですね、
うん、でもさ、もう間違いなくそれは問題、 SNS の問題もあるけれども、これだから SNS の問題だけにしちゃうと良くないよね。
うん、
あの SNS も100良くない、今回に関しては良くないところがすごい出た、うん、でもそれと同時に大元の話もしつつ、
そうですね、
うん、まあでも中には絶対、中は中で分からないところでいろんな利害があってさ、
うん、
本当にいろんなことがある、もうめちゃくちゃ多くの人とお金が動いてるやろうからさ、その実写化とかなったら、でもだからその前ではいろんな個人クリエイター、その別に原作者の人に関わらず、脚本家に関わらず、監督であったり、
うん、
あのスタッフさんであったり、個人個人っていうのはさ、その前ではすごく弱かったりもするから、
うん
うん、そうしたその大きなものに対して個人を守るっていう、うん、仕組み、そして個人は弱いものだっていうね、誰しもが、
誰しもがね、
そう、どんなにメンタルが強そうな、肉体的に屈強な人に見えても、みんながみんなやはりそうした大きいものの前では弱い存在ということだけは忘れずにいたい。だからまあそれは SNS もそうよね、
うん、
どれだけ SNS で生きった発言をしてるように見える人たちとか、
うん、
戦ってるように見える人たちがいて、強そうに見えても、やはりその SNS の中でね、何百件というコメントが来たりとか、
うん、
SNS のこっちからしたら向こうにどれだけの多くの人がいるか見えないっていう中で、一人がさらされると、それはもう弱いよ、
うん、そうね、
うん、
そういうの分かった上でやっていかないと、本当に今回誰もの、うん、こんなこと望んでなかったのにで、本当につらい、うん、
という、しん
みりね、しちゃった、
うん、でもちょっとこれは言っておきたいなと思ったし、
うん、
うん、なんかこれを本当に原作対脚色っていう対立の話に落とし込むのはもうすごく良くないと、
そうですね、うん、それは本当に
思うので、
そうだと思う、
うん、だから本当に素晴らしい形で今後もいろんな作品が生み出されて、それ作品が守られた上で、いろんな形でそれがさ、その作品が からまた新しいもの価値観っていうのが広がっていく、ね、可能性っていっぱいあるから、
うんうんうん、
そうしたものが全然なんか増えていけばいいなと思います、うん、
はい、
はい、ということで哀れなる者たちぜひぜひ劇場でご覧ください。またも全国のねシネコンでかかってると思うので、
うんうん、ちょっとなんか原作のその小説も含めてなんか面白そう、
うん、体感90分ぐらいやった。
おお、うん、そんな、
あのね全然ダラダラしてない。
お、じゃあ結構駆け抜けるんや、
うん、もうある種ねちょっとねエマストーンのねヒーローものぐらいの感覚、痛快、
痛快なんだ、うん、へえ。
ただめちゃくちゃセクシャルなシーンは多いんで18禁なのでね。
18禁なんだ。
18禁です。
あ、じゃあちょっと幼い本プラリスナーさんもうちょっとね、
そうね、
年取ってから
お子さんと一緒にはいけない、まあちょっと衝撃的な。
あ、
でもね、
そうなんだ、
エロではないの、セックスシーンはめちゃくちゃあるんやけど、それをそのうわめっちゃエロいみたいなので消費させないっていう意思もすごく強いから、
なるほど、ね、哀れなる者たち
ぜひぜひ劇場で、ご覧くださいということで、お寿司さんありがとうございました。今週も
ありがとうございました。
何か言い残したことはないでしょうか。
言い残したことは、
あ、だからこの本やプラグラジオエンディングテーマを歌ってる美濃陽平さんも明日出るもんね。
美濃さん明日一緒です。そうです、そうです。
遊びに来るんじゃないね、歌うよね。美濃さんも
歌います。
じゃあもう本プラリスナーは小池春菜さんも
小池春菜さんも出るから、結構本プラ
本プラフェスよね。ちょっとした
ミニフェス、
ここに悲しみかもめと蒸発都市がいればさ本プラフェスでしかない。
もう一人の竹有俊太さんって鳥の方もものすごいんで。
竹有俊太さんね、実は大学の後輩なんですよ、
はい、あれそうなの、うん、じゃあもう島ちゃんファミリーか。
そうよね、言ってしまえばそう言わざるを得ないかもしれない。
泣きにしもアラブ、
泣きにしもアラブ、
今週言いたいことは泣きにしもアラブかな。
そうやね、
もうこれちょっと何ちょっと使っていくわ。決めた。
あの2億円持っているアラブの富豪の方はぜひぜひ記者していただければ。
お待ちしております。
あ、そしてごめんなさい、先ほどポリトコーヒーさんの話が出ましたけれども、そのポリトコーヒーさんであるとか、お世話になっていますフードセンター岩瀬の茶豆さんが、掲載されている和歌山はコーヒーの都なのだ特集の、
はい、
甘辛手帳2月号、絶賛元本屋プラグでも販売中です。
買いに来ていいんですか。通販、
あのね、片付けしてる時に買いに来てくれると全然売れるし
売れるんだ
、うん、通販もあるし、今フードセンター岩瀬さんでもね発売しております。
なるほど、
すごいよ。もうフードセンター岩瀬でうち、まあ、卸させてもらってるけど、
うん、
50冊ぐらい売れてるからね。
やば、
もう和歌山だけで、みんなコーヒー好きなんよ。
好き、
なんだやろね、このみんなコーヒー大好きっていう。
美味しい、
うん、って思ってたら最近ポリトコーヒーでこれかコーヒーのヤバさはっていうことに気づいた。
なるほど、うん、カウンセリング私もされたい。
だぜひね甘辛手帳片手に、ポリトコーヒーさんであるとか、まあ、フードセンター岩瀬に遊びに行った際には茶豆コーヒーも味わっていただきたいですし、あとはねコーヒー木蓮さんとかもね、
うん、
ドカッと
和歌山市内ですね、
老舗コーヒー店ですね、
ですね、う
ん、とか焙煎ですごく有名なロースターズさんとかが掲載されておりますので、はい、まあ、和歌山の人はもうマストバイですし、
ですね、
県外の人もぜひぜひコーヒーカルチャー2020、まあ、和歌山以外もねいっぱい載ってますんで、関西の今のコーヒーの最先端を知りたい方はぜひ、ご購入ください。
お待ちしております。
はい、来週はどこからお送りできるかな
元本屋プラグからなのか、
どっかで言う、ちゃんと店の名前はどっかで言う、
発表どこかでします。